高野菜祭司です。ラジオ 58.31314 始めさせていただきます。よろしくお願いします。本日は7月17日梅雨明けして、外おそらく30度超えでしょう。室温が28度くらいあって、なおかつ今自転車で買い物行ってきた帰りですね。録音環境としましては、部屋の窓閉め切って、あと台所に通ずるドアというか引き戸も閉めて、エアコン扇風機つけずにやっています。何が言いたいかというと、今めちゃくちゃ暑いんですよね。運動した後だし。なので、ちょっと早口目でいきます。よろしくお願いします。今回はフェチズム、フェチのお話をします。なんでこの話をしようと思ったのかと言いますと、私の試みとして一時期柔軟剤を変えてたんですよね。いつも洗濯洗剤はナノックス使っていて、柔軟剤をソフラのアロマソープっていうオレンジのパッケージの使ってました。で、その柔軟剤を一時期変えたんですけど、その変えたやつが匂い合わなくてですね、ダメだったんですよ。私の感じ方としましては、ちょっと擦れた香りが鼻について、でそれがどうしても臭いっていう風に感じてしまったんですよね。で、まあ失敗だったと。その後に戻したら、やっぱりこのナノックスとソフランのアロマソープの香り、この組み合わせが合っているなと思いました。ちなみに親はアタックゼロとソフランのアロマソープ、柔軟剤は同じなんですけど、組み合わせによって香りが違うなと感じましたね。親と会うたびに親の方から香ってくる香りもやっぱり違うなと思いました。で、そんな風に他の人と会った時とかすれ違った時も、無意識に体臭とか服の香りとか、あと香水の香りっていうのは意識が向けられるっていう風に感じてまして、自分が敏感っていうのもあるんですけど、俗に言ういわゆる匂いフェチってやつじゃないかろうかと思いまして、この回を撮ろうと思った次第でございます。で、私のフェチを紹介する前に、フェチズムってどういう意味なのか、デジタル大辞典より引用しますと、1個目、フェティストの略。2個目、特定の種類のものに異常な執着、偏愛を示す人。例としてぬいぐるみフェチなんかが挙げられてました。で、1個目のフェティストって何なのか。フェティストの意味も2個ありまして、まず、呪物崇拝者。物体に霊力があるとして崇拝する人。次に、異性の下着や靴、毛髪などに性的関心を抱くこと、フェチ。という記載がありました。で、私のフェチを紹介するにあたっては、異常な執着とか偏愛、性的関心を抱く、一部当てはまることもあるんですけど、意識していなくても意識が向くとか、人間のパーツとしていいなと思うこと、グッとくるみたいな意味と捉えてほしいなと思います。じゃあ早速行きましょうか。まず私のフェチの1個目。冒頭でも言いました通りに、匂いフェチですね。意識するきっかけっていうのを考えた時に、パッと3個浮かんできました。1個目、母方の祖父母がですね、シャネルの香水を使ってるんですよね。で、幼い頃から、祖父母の家とかマンションに遊びに行ったりとか、逆に祖父母が、自分の家に来るってなると、その香りが知ってましたね。あと、たまに祖父母の家、東京にあるんですけど、そこに行く時に寄り道でデパートとか、デパートっていうか、大丸とか、駅ビル?コスメの階とかに入ると、そのシャネルの匂いがしてきて、ああ、この匂いは祖父母の家の、匂いだなぁ、みたいな風に思っていました。次、2個目は、 反面教師じゃないんですけど、職場にすげえ臭い人いたんですよね。直売所のバイト時代、私はバックヤードで作業してたんですけど、ある人が同じ場所に来たりとか、休憩室にいたりすると、当時のパートさん曰く猫のおしっこの匂いっていう、ツーンとした据えた匂いですね。強烈な匂いでした。それ以降、人の振り見て我が振り直せってことで、すごい気使うようになりましたね。ちなみに柔軟剤を変えた時なんですけど、その据えた匂いの強烈な片鱗が見えたんですよね。母親とか父親は、すごいいい匂いだね。やっぱり柔軟剤変えると洗濯物の匂いも変わるね、みたいな。その程度だったんですけど、私にとってはね、ちょっとダメでした。当時のあの強烈な匂いが頭の中にシュンって一瞬浮かび上がってくる感じ。次が3個目、最後ですね。ラジオ番組で千原ジュニアの RPM55 っていう番組があったんですよね。名前の通り千原ジュニアさんがメインパーソナリティで、あと芸人のタケトさんっていう方二人でやってたラジオなんですけど、それを聞いてた時に千原ジュニアさんがある説を唱えてました。本来生き物っていうのは大衆によってつがいになる相手を決めていたけど、今や柔軟剤をみんなが使うから大衆がわからなくなっていると。それで熟年離婚が増えたのは、その大衆が強くなっていた時に本能が受け付けなくなって離婚しているからじゃないかと。合わせて子供も旅立って縛るものがなくなったから熟年離婚が近年増えてるんじゃないかっていう説を唱えてて、ああそれは一理あるなっていうふうに思ってましたし、もうその番組聞かなくなってっていうか、番組自体も終わって5年以上経つんですけど、そのエピソードは興味深いっていうこともあって今でも覚えてますね。以上がきっかけですね。で、私の好きな香りとしまして、まあ石鹸の香りは好きですね。ソープ、なんちゃらソープとか石鹸の香りがいいんですよ。牛乳石鹸とか、あとなんかすごい安い石鹸の香りが好きなんですよね。私はいつも杉薬局に行っていて、で、杉薬局のプライベートブランドが S セレクトっていうやつなんですけど、そのプライベートブランドのなんか3個ですげえ安いやつあるんですよね。で、その安いやつでもこの香りは好きだなっていうので一時期使ってたりとか、匂い重視した石鹸は好きじゃないんですよね。ハンドソープとかもあんまり匂いしないやつっていうか、フルーティーとかフローラル、ラベンダーとか書いてない石鹸の香りが好きです。あと、私が通っている美容室のシャンプーの香り。これはね、なんかいい香りなんですよね。まあ、さすがプロって言うべきなのか、単純にその美容師さんのセンスがいいからなのか、わかんないんですけど、そう。フローラルっていうかフルーティーなんですけど、さっぱりした香りだし、洗った後はあんまり自分の頭でも香ってこないっていうのもいいなと、使ってる間だけ、頭洗ってる間だけ香ってくるのもいいなと思います。それとアロマとか香水、そういうので言いますと、先ほども言ったシャネルの香りは、まあ幼い頃から嗅ぎ慣れた匂いっていうのもあって平気っていうか、むしろ好きですね。あとは和っぽい匂い、線香とか炭とか柚子とかヒノキ、よく若者屋さんで練り香水っていうのがあるんですけど、そう、あれは自分ではつけないけどいい匂いだなと感じることがあります。あ、それで思い出したのは、まかないコスメっていうブランドがあるんですよね。私の母親がそのブランド好きで、ハンドクリームとかオイルを買って使ってるんですけど、まかないコスメはね、あれは ほんのり香ってくる。で、やっぱりしつこくない。わざとらしくないっていう感じで、たまに母親の借りて塗ったりしてます。それと、実家で飼っているインコのあの香りはね、なんか、あるんですよ。インコ臭っていうやつが。私が感じるのは湯気の匂い。こう、体温が高い生き物が呼吸してるなぁ、みたいな匂い。なんだろうな、羽の匂いなのか何なのかわかんないんですけど、あのちょっともわっとした香りがね、なんか、ああ、こいつちっちゃいけど生きてるんだなぁっていう、なんか、ほわほわした気持ちになる。あれはね、好きなんですよ。次は逆に私が苦手とする匂いっていうのもあって、ハーブ系は基本苦手ですね。アロマとかハーブティーとか、なんか臭いってわけじゃないけど、苦手です。それとオリーブオイルは昔は大丈夫だったけど、今ほんとダメになりましたね。パン屋さんとかでオリーブオイルとか、あとピザを焼いてパン屋さんあるんですけど、ちょっとそこの近く通るの苦手だったりします。これは偏頭痛ですね。偏頭痛の気配を感じてしまうっていう不安から避けるようになりました。それと微妙な香り、普段はいいけど体調が悪い時に嗅ぐとうってなっちゃいそうなやつが柑橘系、ライムとかレモンとかオレンジとか、これもアロマとか、私はよく無印良品に行くんですけど、あそこでやってるんですよ、アロマを。で、その香り嗅いで大丈夫な時と、今ちょっときついなって思う時があります。ちなみに私は、オレンジはもちろんのこと、ライムとかレモンとかは、かじりつきたい人ですね。昔は家族で居酒屋さんとか行って、で、家族が、唐揚げ頼むと、それについてくるレモンをもらって、よくかじりついてました。そんで次以降はですね、ないものねだり系です。まず、キツネ目というか、切れ長の目というか、細目のフェチです。もう小さい頃から憧れていて、自分でもなりたいって思うし、友達とか、全然知らん赤の他人とかが、そういった顔つきしてたら、ああ羨ましいっていうかいいなって思います。自分は二重で丸めなんですけど、もう昔から一重とか目の小さい人が好みっていうか、そのパーツちょうだいっていう風に思ってましたね。でもっと言うと、涙袋っていうのはない方が好みです。なんかあるとしつこいっていうか、ごちゃつくっていうか。基本的に私、あっさりした顔つきの人が好きなんですよね。男性も女性も。まあ、世の風潮の逆を言ってますよね。今だったら一重とか目の小さい人っていうのは、アイプチとか手術とかしてね、目を大きく見せようとしたり、涙袋を作るようなメイクっていうのが流行りっていうか、そういったのを見かけますけど、もう私、真逆ですね。ちなみにこれは美人とかイケメンとか美形とかの基準ではないんですよね。まああっさり顔が好みではあるけど、普通に阿部寛さんとかかっこいいなって思ったり、自分も多分あっさり顔ではないですね。結構凹凸がしっかりしてたり、鼻高いっていう風に見られたりとかしてるんで、自分の顔は顔で好きなんですけど、あっさり顔っていうのも羨ましいなと思ったりもします。次、血管フェチ。血管フェチで検索すると、男性の腕がほとんどっていうか全部、女性の腕っていうのは出てこなかったんですけど、私は男性も女性もその血管が浮き出ないにしても青く見えるっていうのを見かけると、なんかずっと見てたくなってしまうですよね。自分の見ればいいじゃんって思われるかもわかんないんですけど、私は血管が細いんですよ、全身。だからせいぜい見えても手の甲で青く見えるくらいなんですよね。だから腕からはっきり見えたりとか、 浮き出ているっていうのが、はっきりわかるのが見えると、もう、しばらく観察させてほしい。あわよくばその凹凸に触らせてくれみたいな。それくらい、もう好きですね。好きっていうかね、いいなっていうふうに思います。で、次、一気に2個紹介して、これが最後になるんですけど、骨フェチ、筋肉フェチです。骨フェチの代表格として、鎖骨、肋骨、肩甲骨、あと、手。手の綺麗な人、イコール骨が浮き出ている人っていう感じで出てきたんですけど、ちょっと私のフェチと違うんですよね。そう、痩せている人の方が見えやすいし、常時見える、浮き出ているっていうのはあるんですけど、私の場合は動きとかポーズとか光の加減によって浮き出てきたりとか見えるっていうくらいが一番いいんですよ。普段は見えないけど、ある動きをすると見えるとか、より見えやすくなるっていうその瞬間が発動する、フェチ発動してるなと感じる瞬間です。筋肉に関しては、イコールマッチョ好きっていうわけじゃないんですよ。筋肉フェチで検索したら、すごい鍛え上げた人の半裸が出てきたり、もう筋肉隆々の写真が出てきたりとかしたんですけど、私のフェチっていうのは、これも同じ。物を持った時とか、力を込めた時とか、そこまでじゃなくても、ある動きをした時に浮き出てくる、ぐっと筋肉の存在がわかるっていう、その瞬間がいいんですよ。別に細マッチョだろうが、太マッチョだろうが、っていうか、マッチョじゃなくていいんですよ、別に。痩せていても太っていても、なんか物を持った時に、この、肘の内側っていうか、腕の内側っていうか、白くなっているところに、ぐっと盛り上がる。それがいいんですよ。骨とか筋肉に関しては、やりすぎ注意ですね。そう、常に見えてるのがいいんじゃなくって、動きによってはっきり見えるっていう、それがいいんですよ。うん、何言ってんだろう。これメモ作ってる時にね、何やってんだろうっていうか、何書いてんだろうっていう気持ちにもなるし、いざ喋るとなると、もう何喋ってんだろうみたいな気持ちにもなるんですけど、この骨フェチ、筋肉フェチ、この二つに関しては、こういったこだわりがあります。まあ、あと、もともと私がすげえ太ってて、それこそ手なんかなんかグッて握るとクリームパンって言われたんですよね。下の兄から。で、今や私痩せて、で、手の骨とか見えるようになったし、で、逆に下の兄が太って、お前の方が手クリームパンになってんじゃねえかっていう感じなんですけど、やっぱり自分でもこう手をグーパーグーパーした時に見える中指と薬指の骨とかをっていう風によくやってますし、仕事が今結構力を使う仕事なので、で、それで重いもの持った時に、チラッと自分のその上腕二頭筋あたりを見て、あ、グッて出てるっていうのを見ながら自分でニヤニヤしてるっていうのもありますね。骨はね、まあ、うん、一番手があれかな、鎖骨とかは別に、肋骨はね、あんまり見たくないな、なんか、まあ今もちょっと普通にしてても見えるんですけど、うん、なんかちょっと痩せすぎっていうかね、もうちょっと肉つけたいなっていう風に思ったりもします。でも体重増えるのはちょっとな、なんかへこんじゃうんだよな。まだちょっと引きずってる部分ありますね。まあそんな感じです。以上が私の匂いフェチ、キツネ目、切れ長、細目フェチ、血管フェチ、骨フェチ、筋肉フェチのお話でした。匂いに関しては、いろいろ添加というか、柔軟剤とか香水とか、部屋でアロマ焚いたりとかして、変えたりできるんですけど、まあ、体臭はちょっと難しかったり、汗の匂いとかね。 目とか血管、骨、筋肉なんていうのはもうその人が生まれ持った性質とか素質とか体質とかそれによるものだからないものねだりになりがちじゃないかなと思います。で、特にその意味合いとして異性に対して性的関心を抱くことっていう風になると余計にそうなるんじゃないかなと思ったりもしてます。皆様のフェチも教えていただきたいし、そこまでじゃなくても私はみんなが何の洗剤使って何の柔軟剤使ってるのかを聞きたいですね。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。エアコンつけます。